この12章のところには出産の後の取り扱いのことや割礼のことが出てきます。2節のところに女が身重になり男の子を産んだ時、その女は7日の間汚れ、月の触りの不浄の期間と同じように汚れる、まあ、ここでは汚れという言葉が出てるわけなんですけれども、しかしそれは忌み嫌うべきものかというと決してそうではないわけです。じゃあなぜそれを、まあ、この汚れているっていうふうにしているのかっていうと、実は4節のところにいかなる聖なるものにも触れてはならない、また聖女に入ってはならない、まあ、聖なるものに触れる、また聖女に入るっていうのは何を意味しているかっていうと、それは礼拝を意味しているわけです。もうイスラエルのこの民のもう中心的なものは何だったかっていうと、まあ、神を礼拝する、そしてその礼拝に伴ってまた生贄を捧げる、さまざまなことがあったわけです。じゃあ出産直後にそういうことをやっぱり義務的にしなければならないのかっていうと、それはもう大変なことであっただろうと思われるわけです。まあ、出産すること自体がもう大変なことであるわけなんですけれども、それにまたこの礼拝のいろんな事柄をもう負わせていくならば、もうそれはもう本当にこの健康を害してしまうというようなことにもなりかねなくなる。ですから、まあ、あえてこの産んだ後はその汚れてるということでもって、その聖女から遠ざかる、いろんな、まあ、この宗教的な儀式から外されるということではなかったかと思われるわけです。まあ、そのようにして、まあ、出産した女性の人たちをある意味守るというような意味合いがあったんではないかと考えられるわけです。その間はもうおとなしくしておかなければならない。まあ、5節のところには、まあ、2週間汚れるとか、そして、このさらに66日間こもるというようなことがあって、その期間何もこうしないようにとですね、まあ、隔離されるって言ったら大げさかもしれないんですけれども、その重労働にならないように守られるっていうこととなったと思われるわけです。そしてまた3節のところには、8日目にはその子の包皮の肉に割礼を施すっていう、その男の子の場合にはその割礼の儀式があり、そしてまたユダヤ人はこのことを非常に重んじたわけですけれども、しかし私たちは今そういうことは全くないわけです。まあ、このことに関しては実はコリントの第一の手紙の7章の19節を見ると、パウロは割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです、重要なのは神の命令を守ることですと彼は言っているわけです。割礼を受けているのか受けないのかということではなくて、神の命令を守ることの方が大切であると。まあ、パウロ自身ももともとはパリサイ人、律法学者であったわけです。そして彼は律法を守らなければいけない、そういう生き方をしていた。でも彼にはもう大いに欠けているものがあったわけです。それは神を愛するということであったわけです。なぜ律法があるのか、それは神を愛する、そしてまた人を愛する、そのことのために神様は律法を授けられた実会があるわけですけれども、私たちはそれをもって愛するということを教えられるわけですが、割礼が大事っていうのではなくて、神様が私たちに命じておられることを守るということを私たちはやはり愛を持って なさなければならないわけです。そして6節以降にはこの捧げ物のことが出ています。全焼の捧げ物として一歳の子羊一匹、また罪の清めの捧げ物としてイエバトの火の火山鳩一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていくというふうに定められたわけですけれども、全焼の捧げ物、また罪の清めの捧げ物、そのことが規定されてあって、そしてそれをもって言うなれば神様に喜びを感謝を捧げる、そしてまた私たちは罪の性質を持っているわけです。罪のない人間は一人もいない。小さな子供であってもわがまま強情、そういうところがあるわけです。ダビデも私は罪のうちに母の胎に宿ったということを詩編の中でも彼は歌っているわけですけれども、私たちにはそうした性質があるわけです。ですから全焼の捧げ物、罪の清めの捧げ物を捧げる。そして8節を見るならば、この羊を飼う余裕がなければ2羽の山鳩とか2羽のイエバトのひなを取り、1羽は全焼の捧げ物、もう1羽は罪の清めの捧げ物とすると、イエス様の母マリアはその通りに行ったわけです。羊1匹を飼う、もう経済的な余裕はなかった。それでもこのレビ記12章に書かれてある通りに、このイエス様が誕生して後にこの宮に行ってマリア自身も捧げ物をする。もちろんイエス様は罪を一つも犯されなかった、必要はなかったわけですけれども、しかしこの律法に記されてある通りに行われたわけです。イエス様は律法を廃するために来たのではなくて、律法を成就するために来たのである。そしてそのことをイエス様は全うされた。そしてそれはイエス様が洗礼を受けるということにも表されているわけです。イエス様は罪を犯したわけもこともなければ受ける必要はなかったわけですけれども、しかし正しいことをするのは私たちにふさわしいことであると、イエス様自身も洗礼を受け、そしてまた律法をことごとく全うされていった、成就されていった。そのイエス様は私たちの罪の贖い、そのことのために十字架にかかって死んでくださったということを覚えるわけですけれども、神様は私たちを守るために、産後のためにもこのようなことを決められて、そして出産人を守られるということがあるわけです。また私たちも神様が定めてくださったルールにのっとって、本当に主に仕え、喜びと感謝を持って、そしてまた主と共に歩むものとさせていただきたいと思います。